クレイジーアグリジャパン、今日は急遽ですね、私の上げた YouTube 動画についてよくわからないというですね、ガス用新茶のクーマンクーマンちゃんからですね要望がございました。お昼休憩に、15分か30分ほどね、撮ってみたいと思います。
まあ、ちゃんと聞いてないんだけどね、ぼーっと聞いてたから
その前、本題に入る前に告知を、すずりでですね、大人気、ガス屋がデザインしたですね、なんか無農薬フロア、無農薬をし、無農薬フロアブル有罪、水和剤がですね、なんと誰かのマーケティングの事例に勝手に使われたっていうことがあるぐらい、大人気を博しております。皆さんもぜひですね、ツイッターから、クレイジーアグリジャパンのすずりに登録、接続して、T シャツ、ステッカー等を買って、みましょうね。いろんな、グッズがございますので、よろしくお願いいたします。
まあ、わかる人にはわかる。
わかる人にはわかる。特に農家にしかわからないパロディグッズ満載でございますので、ぜひとも、クレイジーアグリジャパンのツイッターの、プロフィール欄に、アドレスがありますので、クリックしてみてくださいね。はい、ガス屋 の買う商品が最近増えてますけども、めげずにショップ内をくまなく探索してください。ということでですね、私が今日 YouTube に上げた、ニュース報道的には5月の下旬だったんですけども、
はい、
冒険の中央市場がですね、競り人2人が、一部の仲卸と生産者と組んで、核伝票、また再販を繰り返してですね、7年で1億2700万円を、不正に、取得していた問題について、話していきたいと思います。これはね、一言ではなくて、農家誰でも起こりうる、をやられるような可能性、もしかしたらね、これもしかしたら関連になってる可能性がありますので、ちょっとね、ちょっと野菜とかまだね、鮮魚に関しては再販売っていうのが、ちょっとね、だからそういうのはないんだと思うんですけども、野菜とか果物はね、ちょっと再販売できてしまうものもあるので、ちょっと成果独特のスキームになってるのかなとは思っています。まあちょっと調べればね、この問題はわかるんですが、まあ刑事告訴も、証拠が揃わなかったせいか、刑事告訴もされずに懲戒処分、懲戒免職ということになっているので、あまりね、そこを責めてしまうと、ね、問題になってしまうので、まあ、その、報道されている事件のあらまし、まあ、状況証拠からですね、どういうふうになっているか、報道ベースで、話せるだけ話してみたいと思います。
はい。お願いします。はい、
農業界の事件簿、ポッドキャスト編、その1。
はい。
で、何がわからないんですか？
いや、その概要からもう、わかんないから言ってもらって。そうですか。
まあ概要としては、概要としては、競り人 A がですね、よくやってたスキームが、農家さんから出荷されたもの、例えば100ケースとします。
うん、
それを息のかかった協力関係にある仲卸に丸々卸します。
うん
ただその仲卸としては80ケースぐらいしかいらなかったのか、80ケースぐらいしか売れなかったとします。
うん。
20ケース余りますね。
うん。
その20ケースをもう一回ですね、市場に戻して、売ったわけですね。
うん。
で、全く普通に関係ない仲卸に欲しい人が買ってた。
うん。
うん、でもこの時、市場の伝票としては、農家の最初に出した農家さんの出荷伝票の100ケースしかないですよね。
うん。
しかもその人は、追加で20ケースもう一回出しますなんて伝票出してないわけです。
うん。うん。
だから今度は息のかかった農家さんが出荷してないのに、その20ケースを私が出荷したものですっていう架空伝票を発行して、わけです。
ん？ちょっと待って。
はい。再販売する。
うん。あ、いや、もう、ちょっと待って。生産者に100ケース売りましたっていう伝票流すでしょ？
うん。
市場、競り人が、
うん。
うん。で、まあ、仲卸は100ケース、
買いました。市場に払うよね。うん。
うん。 で、80ケースだけ売って、20ケースを戻すでしょ？
うん。
市場に。
うん。
これ、その伝票は仲買人、その仲買人が市場に出すんじゃなくて、う
ん、だって、再配、仲買人が市場に荷物出すなんてできないから。
それはできない。うん、そう。
だけど、
うん、
その仲買人、最初に買った仲買人は、100ケース払ったら、意味がないわけでしょ、
うん、
この事件の。誰も利益得る人いないよね。
うん、
最初に出した農家さんが、わ、100ケース売れたで終わっちゃう話なんだけど、
うんうん、
だから俺の予想ではね、
うん、
100ケース分を80ケース分の値段で単価調整をして、100ケースこの値段で売れましたっていうのを最初の農家さんに流してたんだと思う。
うん。
で、浮いた20ケース分を市場で売って、架空伝票を上げた農家さんに売り立て金が入るようにして、その売り立て金を競り人がもらってた。で、その物の保管とかは、その、息のかかった仲卸の倉庫とかにしてたわけ、
うん。
で、市場では在庫のチェックとか数の把握を全くしてなかったらしい。
うん。
普段から。
うん、
今回の事件でちゃんとやりますっていうのを約束してたぐらいだから、
うん
うん、でまた何が問題かっていうと、この2人は懲戒免職で刑事告訴されてないんですよ、
うん、
1億2700万円っていう、
うん、
普通だったら事件ですよね、
うん、
で聞き取り調査をして誰も被害がいなかったから刑事告訴しませんでした、懲戒免職しましたって言うんだけど、
うん、
おかしくない？
まあそうだね。
だから多分俺の予想、ここは憶測だけど、伝票が多分ぐちゃぐちゃで誰も検品も誰もそれを、その時にこのものがここにあったって証明するような書類とか状況を、それが証明するものが何もないから、
うん、
これが架空取引の荷物の売買なのか、本当に荷物があった売買なのかが多分判別できないんだ。うん。で、この金額がなんで出たか、なんだ、それなどんぶり勘定なのに、どうしてこの金額が出たかっていうと、国税局が動いたわけなんですよ。
うん。
で、2019年の1月に国税局が市場に税務調査に入ったと。
うん。
で、2011年から2018年の7年間で1億2700万だって言ってます。
うん。
で、7年っていう数字は何かっていうと、申告をしなくて、脱税とかした時に遡れる時効の年数なんですよ。
うん。そうだね。
だから、多分この1億2700万っていう数字の大元は多分国税局が、
うん。
多分、その、売立金を受け取っていた農家さんのどこかに税務調査に入ったか、競り人のお金の流れからおかしいなと思って、
あ
とはおかしいっていうことで税務調査入ったんだと思うんです
。ああ。
市場で何かあるなと。
ああ。
うん。だから、もしもし？
あ、もしもし、聞いてるよ。聞いてる、聞いてる。あ、聞こえる？うん。
あ、聞こえる、聞こえる。なので、
うん。
これは本当はやばい事件なんじゃないかなと。実は7年前以降も、7年前以前も行われていたことなんじゃないかなっていう憶測があるわけですよ。
うん。
だから、それまで誰が搾取されてた対象なのかってことなんですよ。
うん、そうだね。
うん。で、農家も、ちょっと脇が甘かったのかもしれないし、もしかしたら、裏で補填されていた農家もいたのかもしれない。
うん、
ごめん、安く売っちゃって申し訳ないけど、これっつってって、わけのわからないお金もらって喜んでた人がいるのかもしれないけども、そういうのだったらね、誰も被害者がいない。 でも、それをやる必要性があまりないんで。
うん。
だから、うん、これはちょっと根が深いっていうか、農家にとっては、一言じゃなくて、全国どこの市場でも起こり得ること。
うん。
うん。じゃないのかなと。ということで、YouTube に動画を、詳しくは YouTube 見ていただければね、ホワイトボードに汚い絵が書いてあります。
そっかそっか。
だからこれね、2019年の1月に調査入って、うん、懲戒免職が決まったのが11月なのね。
うん。
だから、
うん。
だから調査にそれだけかかったってことは、よっぽど税務調査と中の内部調査がもうわけわかんないんだと思う。帳簿をひっくり返しても。
うん。
っていう話です。
まあ、競り人、まあ、市場の、市場の競り人と仲買人は、まあ、グルだとして。
うん。一部のね。
あ、一部のね。
うん。
で、生産者もグルだったの？
そう、一部の生産者も、だから、総数が合わないじゃない。だから、それ、そうしない。お金受け取るスキームに農家は必要でしょ。
うん。うん、
売り立て受け取る人がいないと。
まあ、そうだね。売り立て。うん、そうだよね。
さあ、再販売するときに、
うん。
売り立ての名前を変えないとお金がその人に入らないじゃん。
ああ。
うん。で、農家は、そこで必要だった。
ああ。
だから、頼まれたら架空伝票を市場にあげてたわけ、うん。出荷してないのに。
あ、じゃあ、それだと、その農家が一番得してんじゃない？
得してない。その農家は競り人にお金を渡す。
え？
しかも、税務調査を受けたときに、納税リスクがあるから、リスクしかないよね。うん、だから何か旨味があったのかもしれない。その分は税務申告してなかったのかもしれない。
あ、そういうことね。え、その20ケースの売り立て分は、返して、
20ケースってのは例、これは例え話だけど。
あ、例、例。うん、例だけどさ。一回、生産者が伝票上げて、
うん。
架空伝票上げて、で、生産者に売り立て入って、その売り立てのお金を、競り人とか仲買に戻してたってこと？違うか。あれ？
あ、何？もう一度言って、ごめん、ミュートになって
た。あ、ごめん、ごめん。あ、ごめん、俺ミュートになってた。
あ、
ごめん、ごめん。
何、何？
いや、その、生産者が架空伝票、その20ケース分出すでしょ？
うん。
売り立てが生産者に入るでしょ？
うん。
そのお金はどこ行った
？競り人。
競り人に戻したんだ。
そうそう。だから、農家ももしかしたら一部お金受け取ってたかもしれないけども、
うん。
競り人にほとんど渡して、
うん。
例えば自分が本当の農産物を出荷したときに、
うん。
優先的に売ってもらってた可能性もある。
ああ、うん。
高く。
うん。
そういうメリットがあったのかもしれない。
なるほど。
報道では詳しくあまり出てないんだけど、慣れ合いっていう言葉で表現されてたから、仲買人、うん、農家、競り人の慣れ合いの中で起きた事件、うん。っていうことなんですよね。で、損をしてたのは、そこのスキームに入っていなかった農家、うん、普通に出荷してた農家が、から抜いてた可能性が高い。
ああ、俺それだと思うんだけど。
裏でどういうことがあったかは、俺わからないから、もしかしたら、うん、ごめんね、安くって言って補填してたかもしれない。
あ、
うん、
人も今日出荷日、今日はほら売れない日なんだけどいっぱい出されちゃったからごめんね、後日こう本当はダメなんだけどこういう風にして調整したよっつって裏でちょっと分けて分け前もらってたかもしれないけど、
うんうん、
これは憶測の話であって、
うん、
パターンは いろいろパターンはね考えられるよ。だから刑事告訴、誰も損してないから誰も被害届出さないで刑事告訴になってないよってなってるのかもしれないし、
一番さ、
これだけの金、
うん、考えられるさ、一番やばいケースはさ、
うん、
その生産者が出した100ケースを、
うん、
80ケース分だけ、
うん、
なんだろう、生産者にお金入れるでしょ、
うんうん、
で、その余った20ケースを仲買人が、
うん、
仲買人の名前で出荷しちゃうみたいな。
仲買人の名前で出荷はできない。
それはないんだな。それはしてない。
それはしてない。だからそのために必要なのが、その 農家の架空伝票が必要だった。
なんかさ、あのさ、市場行ってもさ、
うん、
わけわかんねえ言葉でさ、競りしてるでしょ。
うん。
生産者にわかんねえように、ああいう言葉使ってるから。
そう、一般人にわからないように競りってそういう言葉使うんだよ。
うん。だから、なるほどね。
じゃないと、小売りで売ってる、一般人の人がその値段聞いて、小売りで売ってる店で買う気なくすじゃん。ぼったくりじゃんとか思っちゃうからね。うん。だからそういうために暗号、
競
りは暗号。
うん。そう。なるほど。複雑でした。
だから、物を一旦引き受ける仲卸し、保管しとく仲卸し、うん、お金を受け取るために3杯分の架空伝票を出す農家っていう、この、うん、この3つが揃って初めてお金を引き出せるというスキームなんだよね。
ああ。それで保管してねえんだ、伝票。
だから俺多分わかんねえんだと思うよ。
結構でも普通にちっちゃいさ、市場でも事務所みたいなのあってさ、
うん、
事務員がやってんじゃないの？その管理は。
違う、だって競り人がさ、今日俺中卸と話して、中卸競りにしろさ、うん、相対にしろさ、
うん、
今日単価これですなんつったらさ、本当に、本当の相場の単価なのか、意図的に下げた単価なのかなんて分かんない
し。ああ、なるほど。
証拠もないし。だって本人たちが、うん、いや、この時は本当の取引でしたよって言ったら、それ否定する証拠ないんだよ。
うん。
で、多分、税務署で、そのお金の流れから、
うん、
多分、現金引き出して持ってったのか、その銀行送金したのか分かんないけど、税務署で把握したのが多分1億2700万って数字だと。
うん、
出てる記事の中には、その税務調査入った時に、うん、競り人の二人に給与以外の収入があるよっていうのを、
うん、
国税から言われて、一部は気づいた。
うん、
ということは、税務調査に来た時点で、国税は、それを把握してたってことなんだよ。
うん。
だけど、中身については、市場で調べたけど、わかりませんから、刑事告訴できませんってこと。
うん。
いちいち、その、バタチの取引を、記録してるとも思えないし。
うん。
まあ、相場とか、値段とか、数量は記録してるだろうけど、その時の、その、やり取りの値段がね、うん
まあね。
意図的なものなのか、実際の本当に欲しいマーケットの市場のルールにのっとって決められた値段なのかは、誰も証明できないんだよね、今となって。
うん。
うん、だけど、農家としては、うん、数量とか自分で出したのたまに把握してないような農家いるじゃん。できるだけさ、軽トラに積んで持ってきてさ、バンって置いてさ、伝票バンって書いてさ、うん置いてっちゃうみたいな。で、後で、いや、誰々さん、数量間違ってましたよとか言われても、わかんないじゃん。あ、そっか、で終わっちゃうよね。俺、おかしいな、俺100ケース行ったと思ったんだけど、いや、90ケースでしたよ、今日の出荷、なんて言われたら、わかんないじゃん。 あとさ、100S 出したけど、あれ100万いってねえじゃん。それいや、すいません。今日相場安くて80万ぐらいですよ、100S で。なんて言われたら分かんないじゃん。
うん。まあ、これからはそういうのが、
やってくる。あまり YouTube では市場法改正とかに触れなかったけど、市場法改正にすると、勝負とか、そうか、うん、そういうのはもっと緩くなるし、食に引きとか増えるから、
うん
で、産地からね、お客さんのところに直接物を持ってかせるとかさ、
うん、
できるようになるとさ、一回その市場を経由させないでね。
うん、うん、うん。
だったらさ、市場で誰も他の人の目に触れることがなくなる分、不正の温床になる可能性はある。
逆に、あ
農家は何も知らずに、すいません、市場に伝票だけ送って、ああ、じゃあその近くの、なんとか野菜センターに持ってってください。
うん。
で、自分でも、ね、単価とか、それでその時点で操作されてたら分かんない。ましてや、その取引先がさ、結託してたらさ、分かんない。まあ、ちょっと安いけど、嘘引かからないからいいかなって言ってさ、そっち持ってってさ、そこの持ってった先がさ、じゃあ20ケース分あれかななんつって、誰かに架空伝票書いてもらって市場で再販売して売って間抜こうなんて思ったらさ。
うん。でも改正は賛成なんでしょ？
改正は賛成だよ。だって一回中央市場経由でさ、茨城から出して東京に行ってさ、もう一回茨城のお客さんに戻ってくるっつうのずっと見てたからね。
ああ。
東北で行ったら、秋田、山形、青森、岩手から仙台に荷物が集まってきてさ、持ってきたトラックが市場でそのまま待っててさ、うん、秋田から持ってきた荷物をさ、そのまま市場でシール貼ってさ、うん、秋田のお客さん向けにそのトラックがまた秋田に出発するんだって俺見てたからさ。
なるほど。ああ、大田市場だね。ああ。
あとは仙台とかでね。仙台の中央市場。東北って言ったら仙台が中心になる。
あ、そう
か。地元の市場で物集まんないからみんな仙台まで買いに来るわけだよ。秋田とか山形の業者とかさ。でさ、持ってったトラックのやつらがまた帰りの便です。それ市場で待ってんの見てるからさ。なんで待ってんのって言ったら、うん、いや、帰りの荷物乗せてくからって言ってさ、目の前で市場の従業員がこう、シール貼ってくわけだよ。で、秋田のトラックに、秋田の花とかっていう段ボールの箱のやつ、また秋田に積み直して、秋田に向いて出発してるわけで、秋田から来た荷物をさ、その日のうちに。そういうの見てるから、だから、その、時代に合ってないよなって思ってた。ただ、人の目に触れる、他人の目に触れる、監査の目から離れるっていう点では、伝票だけになっていけばなっていくほど、数字の操作でそういうことが可能になる可能性もあるよね、結託されちゃったら。
あれ、なんで改正してさ、市場を返さない取引と、あと何ができるんだっけ？あと、小売りの人が買いに来れるんだっけ？
中卸を返さない。中卸もまあ、荷物引き、取り扱う幅増えるけど、あとはその、小さい、その、小さい事業者でも、その、
直接
市場で販売してもらえるようになったりとかさ。だから中卸が今までやってたのを、が、ちょっと市場でもできるようになるから、うん、仲卸の役割がどんどん、薄まっていくっていう感じ。
うん、いいと思う。てか今までも
あった。昔で言うさ、日本でいっぱいあった問屋制っていうのがまだ、全然日本のその、農業界ではあるから、市場と仲卸っていうのはね。うん。ということですね。だいたい、この事件の重大さがお分かりいただけたら、う
ん。はい、わかりました。
ということでございます。クレイジーアグリジャパン、農業界の事件簿の回でした。何か最後質問等ございますか？まだ疑問点とかがありましたら。
いや。使用法改正して、
うん。
なんか反対 してる人がいる。市場、成果の値段が不安定になるみたいな。うん、
まあ、それ不安、どうだろうな。あんまり安くても農家だってバカじゃないからね、そこに出し続けるっていうのも。
まあ、結局需要と供給だよね、市場っていうのはね。あんまり、 結局は、需要がなければ安いし。
うん。
あんまり変わんないかな、そこは。
うん。
まあ、品質っていうもので、今までいい人も悪い人も一食単にネギ何キロってされてたのが、もうちょっと幅が出てくるからいいんじゃないかなとは思う
ん
で。
うん。
うん。スーパーだってさ、A 品と B 品買ってきて混ぜて売ってるなんて話も聞くからさ。うん、
もう、てかそもそももう市場、外流通も増えるし、増えてきてるし。
そう、だって、民間業者でも、この市場開けるっつったって、オークネットみたいな会社なんて、車のオークション会社なのに、もうすでにさ、市場法に縛られないところでやってるわけだよね。うん、だけど、農業新聞とかの相場欄見ると、オークネットの市況って載ってるんだよね。
ああ、載ってる？ん？
でも市場のランキングとか、市場取扱いランキングっていうのには、オークネットは載ってないの、うん、市場じゃないから。
うん。
なるほど。だから1位、花で言うと1位は大高木だし、2位は世田谷だし、
うん、
3位は何かかどこかになるのかな、コーナスとかになるのかな、まあ、兵庫とかあっち、違う、3位ぐらいに阪神も入るか、なるんだけど、うん、オークネットの取り扱い高ってもう世田谷、業界2位ぐらいに決算レポートとか見ると、取り扱い高的にはもう、大田市場の次ぐらいの、
うん。なるほど。
規模になってるわけ。でも、
うん、
市場のレポートには乗ってこないわけ。市場じゃない。
結構あるだろうね。で、久保田もやろうとしてるし。
そうそうそう。
なるほど。
だから、そういうふうなのを自由に、うん、だから今までそう判定するっていうのは、得てしていつもその、既存の利権の中で利益上げられてる人で、うん、自分の利益が減るなと思ったらそれ反対するわさ。
まあ、うん、うん。
この間の種苗法だって、つるちゃんやコッティが懸念してたのは、結局農家の種苗費が上がるかもしれないっていう懸念です、
うん。うん。
今まで通りじゃないわけだから。
うん。
だから市場法の改正だって、今までのルールにあってた仲卸とか、ね、ある程度特権っていうかそういう。う
ん、まあそういう人たちが嫌だろうね。うん。
で、今までと違うルールで生きていかなきゃいけないわけだから。
うん。うん、了解。
まあね、あとは詳しくは市場法について農家の種でやってくれるんでしょうからね。
うん、やってもね、やってくれるみたいだから。
やってくれるみたいだ
から、ね。詳しくやってもらった方がいいよ。
まあ、ということで、クレイジーアグリジャパン、農業界の事件簿、市場で起きた事件でした。See you next time. Goodbye.
Bye.